おはようございます。一言お祈りをしてメッセージを取り継ぎます。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。この朝もあなたは私たちをこのところに引き寄せてくださり、あなたの御前に礼拝をお捧げすることをお許しくださり、ありがとうございます。今このところにあなたがいてくださることを覚え感謝をします。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたの御心を明らかにしてくださいますように、私たちがあなたのことをもっと深く知ることができるように、この時を豊かに祝福してください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
今日の箇所はこのように始まります。21節お読みします。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に退かれた。イエス様は退かれたとあります。イエス様はここまでとても多くの働きをなさりました。病人が癒され、悪霊が追い出されました。また水の上を歩き、5000人が養われるという奇跡がなされました。そのような中で宗教指導者たちがわざわざイエス様のところに来て論争を吹きかけました。イエス様を一目見ようと押し寄せる人々と、また度重なる論争によってイエス様は疲れを覚えられたことでしょう。そこでティルスとシドンという異邦人の町にイエス様は退かれたのです。イエス様はそこで伝道しようとされたのではありませんでした。ご自身の働きをさらにそこで進めようとされたのではありませんでした。イエス様の伝える福音はまだ異邦人全体には及んでいなかったからです。しかしそこでもイエス様のことをもうすでに知っていて、イエス様を求める人がやってきたのです。22節お読みします。するとこの地方に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。この地方に生まれたカナンの女とあります。この女性は異邦人でありました。しかしダビデの子よ、主よ、ダビデの子よと叫ぶこの女性はイエス様がユダヤ人の救い主メシアであることを知っていました。そして彼女は私を憐れんでくださいと叫びます。このイエス様に寄りすがり、娘を癒してほしいと願い出たのです。この女性のうちに私たちはイエス様への信頼と、そして娘を大切に思う母の愛とを見ることができます。しかしそれに対するイエス様の反応はどうであったでしょうか。23節前半、しかしイエスは何もお答えにならなかったとあります。イエス様は沈黙なさったのです。さらにこう続きます。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきます。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。私はイスラエルの人たちのところに使わされたのであって、あなたのために来たのではないということです。なんという冷たい答えでしょうか。イエス様に助けを求める人がいるにもかかわらず、沈黙をされ、そして拒絶をされるイエス様の姿は私たちには理解しがたいものです。しかし考えてみると、私たちもまたそのような経験をすることがあるのではないかなと思います。私たちも神様が沈黙されているように感じることがあります。 一生懸命祈っているのに神様は答えてくださらない。そして時に神様に拒絶されたように感じることもあります。神様は私の祈りを聞いてくださらない。神様はなんて冷たいお方なんだろうか、そのように思うことがあるかもしれません。しかし素晴らしいことは、この話がここで終わらなかったということです。イエス様は沈黙され拒絶される中でも、この女性の信仰を見ておられました。私たちもそうです。イエス様が沈黙されておられるように感じるとき、イエス様から拒絶されたように感じられるそのときも、イエス様は私たちの祈りを聞いておられ、私たちの信仰を見ておられるのです。女性はついにイエス様の前に出てひれ伏して願います。25節。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、私をお助けくださいと言った。自分にはイエス様あなたしかいないのですと言うかのように、このお方の前に全面的に降伏し、自分の願いをイエス様に打ち明けたのです。イエス様はそれに対してどうお答えになったでしょうか。26節。イエスが子供たちのパンを取って子犬たちに投げてやるのは良くないとお答えになるととあります。子犬と聞くと少し可愛らしく感じられるかもしれません。しかしこの子犬というのは、ユダヤ人が異邦人を罵るときに使う言葉でした。ある人はこの言葉を信じられないほど無礼な残忍な言葉であると言っています。もちろんイエス様はここでこの女を罵るためにこう言ったのではなかったでしょう。イエス様がここで言われたのは、自分は異邦人でなくユダヤ人のもとに使わされているのだ、ユダヤ人のために私は働くのだということでした。しかしここで誤解してはならないのは、イエス様がユダヤ人だけを愛され異邦人を差別される、そのようなお方だったということでは決してないということです。イエス様はあのサマリアの地にまで行かれ、異邦人の血の混ざったサマリア人の女性に、それも罪深い女性に声をかけられました。さらにイエス様が復活された後は、救いがすべての人に開かれ、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てに至るまでイエス様の福音は述べ伝えられていきました。しかしイエス様はこの時点では、神様が、父なる神様が委ねてくださった地域の中で働くように神様から使命を与えられていたのです。イエス様はそのご生涯の一瞬一瞬において、父なる神様がご自身にどのような使命を委ねておられるかを知っておられました。神様のご計画と神様の時をイエス様は知っておられたのです。イエス様はただその使命を一つ一つ忠実に果たしていかれました。ですからここでイエス様がなさったことは、今イエス様に委ねられている使命をイエス様がはっきりと示されたということに過ぎませんでした。しかしその言葉は彼女にとっては拒絶の言葉、また侮辱の言葉にすら聞こえたかもしれません。しかしそれでもこの女性は諦めることをしませんでした。27節、女は言った。主よ、ごもっともです。でも子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。ここでまずこの女性は、主よ、ごもっともですとイエス様のおっしゃることを認めました。 私たちは自分の思いや願いや意見を何とか通したいと願うときに、相手の考えがいかに間違っているかということを主張したくなるのではないでしょうか。あなたは間違っている、私が正しいのだ、だから私の言うことを聞きなさいと。しかしこの女性はそうではありませんでした。自分が崖っぷちに追い詰められているにもかかわらず、イエス様、あなたの言われることに間違いはありません、イエス様、あなたの言われることは正しいですと、イエス様の言われることを全面的に受け入れたのです。そして彼女は自分が異邦人であることを認めつつ、異邦人でも心から神様に願い求めるなら神様は救ってくださるのだと、そう彼女は信じ告白をしました。その信仰をイエス様はご覧になったのです。この女性は異邦人でありながら神様の偉大な計画を知っていました。神様の恵みがユダヤ人だけでなく異邦人である自分にも注がれるのだということを彼女は知っていたのです。イエス様がすべての人に救いを与えるためにこの地上に来られたすべての民のメシアであるとこの女性は信じたのです。それは驚くべきことでした。イエス様は言われます、28節。そこでイエスはお答えになった、女よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。この朝私たちが覚えたいこと、それは神様の恵みはすべての人に注がれているのだということです。神様の恵みはあなたに、私に注がれています。私たちがどんなに罪深くとも、どんなに弱くとも、神様は私たちを愛し、私たちを憐れんでくださる方です。そのことを私たちが信じ告白するなら、神様は私たちをイエス様の十字架により救ってくださるのです。そしてその神様の恵みは私たちだけでなく私たちの周りの人々にも注がれています。異邦人が神様の恵みに預かったように、神様と何の関係もないように生きているあの人にも、自分ができれば避けたいと思っているその人にも、あるいは私たちが諦めずに祈り続けている私たちの家族にも、神様の愛と恵みは注がれています。ですから私たちは彼らのために絶えず祈り続けたいと思うのです。イエス様が沈黙され拒絶されているように思えることがあったとしても、私たちはそれでもイエス様にすがりつき、諦めることなく祈り続けたいと思うのです。イエス様はその祈りを聞いてくださっています。私たちの信仰の姿勢をイエス様は見ておられます。そしてイエス様は私たちの小さな祈りに、一番良い時に一番良い形で答えを与えてくださるのです。ある牧師先生のお証しをして終わりたいと思います。160番、それが彼の読み名でした。ご飯は小さな入り口があって、下から弁当を渡されて食べる、そんな彼の拘置所での生活は苦しみそのものでした。クリスチャンの母親が聖書を届けに来てくれました。でも彼は、こんな意味のないものを持ってくるな、 先に服でも持ってこいやと言って、ワンとそれを壁に投げました。2週間経っても、1ヶ月経っても、拘置所から出ることはできませんでした。でもある日、母親に渡された聖書を開きました。するとそこに、罪から来る報酬は死ですと書いてありました。やばい、このままだったら地獄だ。どうしたらいいんだろう。一日一回、運動ルームという部屋に行く時間がありました。高いところに30センチぐらいの窓があって、そこから太陽の光がスッと差し込んできました。そこに小さな埃が見えたのです。自分がこれまでにやってきた悪いことの数々が、その埃よりもいっぱいに見えました。息をするのが苦しくなって、神様がいるなら助けてくれ、と言ってつぶやきました。その時、彼は母親が言っていた聖書の言葉を、母親が言っていた言葉を思い出しました。聖書には無駄な言葉は一つもないんだよ、と。だから読んでみようと思って、彼は聖書を開きました。すると答えが書いてあったのです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。という言葉が目に留まりました。彼は祈りました。イエス様ごめんなさい。イエス様を信じます。ああ、もう地獄に行かなくていいんだ。天国に行けるんだ。神様が救ってくれたんだ。ああ、このことをみんなに伝えたい。彼は心からそう思うようになりました。今から捕まってこの部屋に入ってくる人たちにイエス様のことを伝えようと彼はそう思いました。ある日、ホームレスのおじさんが彼の部屋に来ました。しかし彼はとても臭くて、最初は我慢していたけれど、ついに耐えきれなくなってこう言ってしまいました。おっさん、この畳の線からこっちに入ってくんなよ。よく聞いてくれ。俺もおっさんも罪人だ。イエス・キリストを信じてくれ。そしてその線から体は出さずに、手に持った聖書だけを伸ばして、やっとイエス様のことを伝えました。しかし、一日が終わって眠りにつこうとしたとき、言葉が心に響いてきました。なぜそのおじさんを線引いてのけものにするのか。私はその線を越えてあなたを愛したのだ、と。あなたはなぜ彼をのけものにするのか。その言葉がずっと心に響きました。イエス様は神様であられるのに、この深い溝を越えて私のところに来てくれたんだ。体全部を、全存在を持って、この地に来てくれて、僕を愛してくれた。命を懸けて十字架にかかってくれた。このおじさんより汚い、醜い、臭い心を持っているこの僕のために、イエス様は来てくれたんだ。そのことがわかりました。彼はこのおじさんに、心から仕える決心をしました。次の日から朝のトイレ掃除をこのおじさんとするようになりました。匂いは変わりません。でも自分から線を引くことがなくなりました。イエス様は誰に対しても線を引き、のけものにすることのないお方です。イエス様はすべての人を愛し、愛し抜かれるお方。イエス様のその愛は、ユダヤ人だけでなく、異邦人に、すべての人々に注がれています。ですから私たちも、諦めずに、最後まで 愛するものとならせていただきたいと思うのです。諦めずに、耐えることなく、祈りの手を上げ続けるものとならせていただきたいと思うのです。神様は必ず、その祈りに最善の形で応えてくださるからです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと。神様、この信仰によってイエス様の癒しを受けることとなったこのカナンの女性の姿から私たちも学ばせていただいたことをありがとうございます。神様、あなたの憐れみが異邦人に向けられ、この日本にいる私たちにも注がれて、主はあなたが私たちをも愛し、また救ってくださったことを感謝をします。神様、どうぞそのあなたの憐れみに今週一週間もすがり続けることができますように。主よ、またあなたが私たちだけでなく、私たちの周りにいる一人一人をもまた愛し憐れんでおられることを、神様この朝教えてくださって感謝をします。どうぞ私たちが、私たちに委ねられている一人一人の魂のために諦めることなく祈りの手を上げ続けていくことができるようにお助けください。そしてあなたの素晴らしい救いの技、癒しの技を、回復の技を見ることができますように。どうぞ私たちの今週一週間をあなたご自身がお導きくださり、豊かな祝福をお与えください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。